ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
このクリスマスには皆さんからクリスマスに関する質問を受け付けています。クリスマスの伝統や習慣に関することでも、賛美歌の意味でも、その時に起こったと聖書に書かれている事柄の中でも、どんなことでも結構ですので、質問をしてほしいと思っています。インターネットで聞いていらっしゃる方からも、どんなことでも構いませんので、その質問を受け付けたいと思っています。来週の17日の日曜日までに寄せていただけると、24日の日のクリスマス礼拝の中でそれにお答えしていくことになります。受け付けた質問があまりにも少ないとですね、クリスマス礼拝が30分ぐらいで終わることになりますので、まあそれもいいなと思う人もいるかもしれませんが、せっかくのクリスマスの日ですので、ご一緒にたくさんのやり取りをしたいと思います。ぜひ遠慮なくクリスマスに関することを聞いていただきたいと思います。今年のクリスマスはギフトというテーマを設定しました。ギフト、英語で G-I-F-T と書きます。 G はグレースの G、 恵みということですね。 I はインビテーション、招き、これが今日のところです。 F はフリーダム、自由、それを来週お話しし、 T は Truth、 真理ですね。これを最後の週にお話ししたいと思います。神様がギフトとして私たちに何を与えてくださったのか、そのことをこのクリスマスの時にご一緒に覚えたいと思うんです。先週グレースということで聞いたのは、神様は私たちにずっと前からアブラハムへの約束、ダビデへの約束、捕囚の中で待ち焦がれたメシアの到来、そのずっと前からの私たちの思いに恵みを持って、約束を持って応えてくださったのだということを先週ご一緒に見ました。で、今日は招き、インビテーションということをご一緒に見たいと思うんです。この時期にインビテーションというふうに言うと、私の中では一つ思い出すことがあります。それは数年前まで続けてきた教会のある集会のことです。その名前もインビテーション・トゥ・クリスマスと言われる集会でした。その集会は、壮年の男性たちが教会に来るようになって、自分たちのようにまだ教会に来てなかった人に、彼らも来ることができるチャンスをということで招こう。考えてインビテーション・トゥ・クリスマスという集会が行われました。土曜日の夜だったと思います。短いクリスマスの礼拝、この短いというのが良かったんでしょうね。短いクリスマスの礼拝と男の手料理が振る舞われるところに、奥さんは教会に来ていらっしゃるんだけれども、まだご主人は来ていない、そういう方々に招待状を出して来ていただくという集会が何年もにわたって続けられてきました。そのことをいいきっかけにしてですね、教会に集うようになった方、信仰に持つようになった方もたくさんいらっしゃいます。そういう集会でしたけれども、そのインビテーションというお招きというのがですね、とても良かったなと思うんです。招くということは、だいたい普通のことには招くという言葉は使わないわけですね。普通のお昼ご飯が できてきていて、まあ、電子レンジでチーンとかしたい、はい、できましたよ、と言ったときに、お昼ご飯ができたので、あなたを招待します、とは言わないわけですね。特別なランチだったり、ディナーだったり、そういうものが整った食卓であれば、招待ということもあるでしょうけれども、普通の食卓では、招待という言葉は使えません。日常の範囲を超えて、何か特別なことに招かれていくということがあるでしょう。インビテーション・トゥ・クリスマスというのは、クリスマスの、しかも普通の人が普通に日常を送っていただけでは経験をしないような、教会での本当のクリスマスにどうぞいらしてくださいという、 その特別さの中に招いていくことがありました。で、インビテーションと言ったときには、当然、いいことのために来てくださいというわけですね。ああ、ひどい、こんなことになってしまった。どうぞあなたを招待しますから、ここにとは言わないわけです。やっぱり、美味しいものが食べられるから、その後であることがすごい良いものだから、ぜひ来てくださいと言って招くわけですね。クリスマス礼拝と、男の手料理で、みんながいいと思って来たのかな、どうかな、というふうに考えてみますと、実は秘密があってですね、その案内の一番最後のところに括弧して、二次会ありって書いてあるんですね。これを目当てで来た人も結構最初はいたようなことを聞いています。いいことがある。あなたにとって素晴らしい時だから、ぜひ来てください。その招きというのは、教会がですね、十把一からげにみんなに広告を出して招いても、まあ見向きもされないわけですけれども、あの人があなたに来てほしいと言っているんだよ、言って招待状が届くと、そうか、あの人が言うなら間違いないかな、確かに行かなきゃ悪いかな、そんな思いもするものです。私たちもそうだと思う。郵便ポストにダイレクトメールがいくらでも入っているでしょう。企業が名前だけ取り替えて私にって送ってきても、まああんまり興味のないものはどんどん捨てていくわけです。でも自分の名前で手書きで心のこもったあの人が私にという招待状は当然捨てるわけもなく、どれどれ興味を持ってみて心を動かされていくことでしょう。誰から来てるのか、誰宛に出ているのか、みんなか自分だけか、これは大きな違いです。インビテーションとクリスマスというのは、先に教会に来るようになった男性の方々があなたの家のご主人を呼びたい。誰々さん家のご主人があなたに来てほしいって言ってるよ。いや、一回しかゴルフ一緒に行ったことないけど、そんな俺でも本当に呼ばれてるのか。あなたに来てほしいって言われてるわよ。そうか、それなら行かなきゃいけないかな、一回ぐらいは。そんなことで、個人的な招きとして、みんなが受け止めたからこそ来ることができるようになっていたわけです。そしてさらにそれはですね、行った時には、呼んでくれた人が迎えてくれるというのが大前提になりますよね。招待状を出したのに私はその日はいませんけどっていうのはないわけです。で、教会でよくあるあるだと思うんですけれども、家族を友人を教会に呼びました。玄関のところで迎えて、はい、起きてください。道間違えなくてよかったね。はいはい、ここ座って座って。はい、座りました。じゃあ、私は奉仕があるから。ここであとはよろしくねと言って一人にされてしまう。それじゃ招いたことにはならないわけですね。ほっとかれた感じがしますよね。招いたっていうからにはやっぱりトイレまで一緒に来いとは言いませんけれども、ちゃんと自分がここで安心して過ごせるようにぐらいは付き合ってくれて、そして自分がここで楽しんでる様子を共に喜んでくれる。そんなことが大事になります。インビテーションとクリスマスという時にはそういうことも配慮されていました。そしてその招きというのはですね、一度応じると次があるんですね。ぜひまた来てくださいというふうに言われて次のお誘いにつながっていく。ところが断る、この時に用事があって断り、気乗りがしないから断り、3回断り、5回断り、10回も断ると、だんだん招く方もこの人は来ないんだろうな、お誘いすること自体迷惑かもしれないな、もうお招きするのはやめようかというふうにだんだんなっていきます。断れば次の関わりを見出すことができない。でも招かれて答えれば、じゃあまた今度という機会が生じてくる。招きってそういうものだと思うんです。私たちは今日読んだ聖書の箇所から、神様が私たちを招いているということをご一緒に見たいと思います。私を招いて、他の誰でもないこの私を神様が招いて、特別なことのために、日常の範囲を変える特別なことのために、いいことのために、私を招いて、そして私に本当に良いものを手渡し、次の関係へと招こうとして、そのことをご一緒に見ていきたいと思います。ヨセフは何に招かれて、どういう歩みに足を踏み出していったのでしょうか。 読んでいただいたところをもう少し頭のところから振り返ってみましょう。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていた。マリアとヨセフは結婚することになっていました。当時の習慣では1年ほどお互いに離れて結婚の準備をする期間がありました。ヨセフも自分の家で父のもとでこれから一家を営んでいくにあたって必要なことを手ほどきを受けながら学んでいました。大工仕事の仕方、お金のやり取りの仕方、近所の人との付き合いの仕方、親族の中での立ち振る舞い方、そのこと一つ一つを彼は自分のこととして受け取っていったんです。1年後にはマリアと一緒に家庭を築いていく。その時に親に助けてもらうのではなくて自分がこの一家を支えて立つ、そのために必要なこと、それを一生懸命身につけていきました。そういう中で思い描いているのは1年後のマリアとの素晴らしい生活。夢見るようにし、胸を躍らせ、額に胸を膨らませて、そして彼は歩んでいたことでしょう。楽しみで楽しみで心待ちにしている日がやがて来ようとしている。そういう時に思っても見なかったような知らせが飛び込んできます。それはマリアが身重になっている、赤ちゃんを宿して妊娠しているということです。ということはどういうことになるでしょう。この離れている期間はそれぞれが備えの期間として離れている期間です。その間に彼女が妊娠をするということは、つまり自分以外の男性と関係を持って事情がどうであれその子を宿したということになる。そんなことは許されないのであって、その許されなさというのは私たちが今の時代の今の社会の中で考えているよりもさらにさらに深刻なことでした。当時の結婚制度の中では女性は様々なことをクリアして男性の側に迎え入れられる、迎え入れられたからにはその一生は面倒を見られ責任を持たれていくというシステムで出来上がっていました。つまり女性はこの家庭の中で守られるために最低限こういうことについては、しかしそれをクリアすれば一生確かに守られてっていう、そういう社会の成り立ちだったわけです。その中にあって彼女はやがて妻になろうとするこの関係を裏切って子供を宿すようになった。当時はこれを犯罪行為として裁きました。なので彼女は公に訴えられればその罪を咎められて、石打ちの刑をはじめとする死刑に処されても文句が言えないような、そういう立場であったわけです。ヨセフは考えました。どうしたらよいだろうか。そういうふうに公に訴え出て彼女の罪を咎めるのがよいだろうか。そうすれば彼女は裁かれて、自分は身に何の汚れもないことを証明されて、自分の歩みはこれから守られていきます。果たしてそれがいいだろうか。いや、むしろ内密にこのことを済ますのが良いだろうか。内密にという意味は両家の間で何があったのかをきちんと把握して整理してこの関係を解消していく。それ以上に女性の側に非を問わない、男性の側は公にはそのことの真実は知られることなく、これからの歩み、ある種負い目を背負っていかなければいけない、そういう関係で過ごしたらよいか、この中で迷うわけですね。でヨセフはこの関係の中にあって彼女を内密にさらせることを決めたと書かれています。つまり公に咎め立てはしない、この婚約関係はもちろん解消しなければいけないんだけれども、そのことのゆえに彼女を何かの刑に定めたり公に罪を問うたりはしない、このことは内密に終わらせようと考えたわけでした。でも果たしてそれでいいのだろうか、本当には何があったのだろうか、このことは一体どういう意味を持つのだろうか、いろいろ考えあぐねている中で御使いが彼に向かって語った言葉がこうです。20節、ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは 聖霊によるのです。ここに彼が思っても見ない事態が明らかにされていきます。今まで聞いていたのはマリアが身重になったということだけでした。一体何のゆえにどうしてか、それは知らされていません。でもここに、その子供は聖霊によるのだ。18節の最後のところにも聖霊によって身重になったことが分かった。聖書は繰り返し繰り返しこのことを神の技だと書いています。人と人との間にマリアが関係を裏切って作った子供ではない。あなたは裏切られたのではなくて、神がこの子供をお腹に与えたのだ。それこそ、おめでとう、恵まれた方、神があなたを選んだのだと言って、マリアはこの子を宿すようになった。救い主の命をお腹に宿して、神のものを産む。その役割を得た。その子供なのであって、あなたが裏切られたのではなければ、あなたはもっと素晴らしいことに招かれているのだ。あなたの妻マリアを迎えなさい。恐れないで迎えなさい。あなたの思いの中で想像のつくようなことではないだろう。考えてもいなかっただろうし、願ったことではもちろんなかったはずだ。でも、どんなことが起こるか、どういうふうになるのか、その一切を恐れないで迎えなさい。ここにヨセフは神様によって新しい歩みに招かれたのでした。一歩踏み出して迎えなさいというところに招かれたのでした。どういう道に招かれたのか、二つのことをお話ししたいと思います。一つは救いということの中に招かれたということです。もう一つは救いをもたらすものとして招かれたということです。この子の名前をイエスとつけなさいと御使いは言います。名前をつけるのは父親の責任でした。ヨセフはその役目を果たすように言われます。その時一族の中で尊敬される父、祖父母、そういったところから名前を引っ張ってくるのが通例です。でもイエスと名付けなさいと言われていました。イエスは救いを意味する名前です。この民を罪から救ってくださる方なんだ。そういうふうに言われて、なおイエスとつけなさいと言われます。特別な子なんだと言うんです。ご自分の民をというふうに言えるのは、人の上に立つものだけです。そのもとに人々が従えられていく、まとめ上げられていく、導かれていく。だからご自分の民を、そのグループを指してご自分の民、人の上に立つ、人を導く、その方として人を罪から救うものだ。当時の人々は救いというのは実際に生活が潤っていくこと、繁栄していくことだと考えていました。畑の作物がよく実ること、敵との戦いに勝利をして自分たちの国が裕福になっていくこと、生活が守られて平安であり、国が動乱で騒ぎ立たないこと、その諸々のことを指して穏やかな素晴らしい満たされた生活を救いというふうに表現したわけです。しかしここには罪からの救いだというふうに言われます。罪というのは神との関係がどうしても歪む、こじれる、その中に痛みを感じる、そのことに対する救いです。旧約聖書の時代から人々は罪ということを言い聞かされてきました。確かに彼らは良い歩みを積み重ねてきました。律法を守って神の前に正しく歩む。人々からも尊敬される。この歩みは良い正しい歩みである。確かに彼らはプラスを積むことはできたんです。でも彼らの歩みを根源的にマイナスに引っ張るものに対する対処ができませんでした。自分の中にある歪みや歪み、傷、罪深さ、愚かさ、醜さ、まっすぐに神の前に出ることのできない後ろめたさ、何かあれば人を利用してしまう自分のずる賢さ、 嘘やごまかしを重ねて自分を取り繕うその姿、他の人にはもしかしたらわからないかもしれない。プラスを積み上げていれば立派だと言われるかもしれない。でも自分の一番奥深くに、それだけでは解決しない自分自身の醜さ、愚かさ、罪深さというもの、これはどうしてくれようか。良いことをしても消えることのない、良いことをしても神の前に消えることのない、その思い、その罪から人を救う、そこに許しを与え、和解を与え、回復を与え、そのことを解決する、罪から救う、イエスとつけなさい。さらにその名はインマヌエルと呼ばれるとも言われます。旧約聖書の中に紐解かれたイザヤ書の予言、そこからその方はインマヌエルと呼ばれるようになるのだ。わざわざ神は私たちと共におられると、括弧書きで意味が説明されています。旧約の時代、イザヤ書では人々は暗闇の中に閉じ込められている、そういうイメージで描かれました。暗い谷の奥深くに、命のないところに、絶望と孤独の淵に追いやられて人々は生活をしている。しかしその上に光が出るのだ、大きな光が出るのだ、その光が希望を与えるのだ。天から救いが降ってくるように、受け取ったら終わりではない、その救いはあなたと共にあるのだ。光はあなたと共にあって、離れることなく、あなたを見捨てることなく、あなたを生かすのだ。遠く光り輝くものだけではない、この私のそばに、私の内に神がおられる。神は我らと共にいます。インマヌエルと呼ばれるようになる。人が苦しみの時、悲しみの時、困難な時、神から見捨てられた、もはや私には先がない、絶望している、孤独だと感じる時、そこに神は共におられるというんです。遠く離れ、大丈夫だからと声をかけているだけではなく、私が気づいていても気づかなくても、私のすぐそば近くに立って、私と共に歩んで、私はあなたと共にいる、そういう救い主としてこの方は来られたのだ。そのお方をマリアは宿している。あなたは彼女を迎え、この一家の父となって歩むように。神はイエス・キリストにおいて私たちに救いへの道をまっすぐに大きく開いてくださいました。誰でもこのイエス・キリストにあるならば、罪からの救いがあり、私たちと共におられる神と共に歩むことができる。人種の区別なく、立派な人、罪人である、その区別もなく、男女の区別もなく、年齢の区別もなく、すべての人に対して、クリスチャンとして歩む、クリスチャンホームであったか、全然そういうことに興味関心のない中に今まで歩んできた、その一切も問わず、救いの道が広く開かれて招かれている。私たちが自分の努力や行いで良い歩みをしてという範囲以上の素晴らしい神の現実に招かれる道が開かれている。あなたのために開かれている。そして二つ目です。ヨセフはまた、恐れずに妻マリアを迎えなさいと言われたときに、単に救いの道に預かるということだけではなく、神の技がなっていくとき、その中で役割を果たすものとして招かれていたわけです。マリアの夫となること、イエスの父となること、小さな赤ちゃんを育て、少年をこの家の中で育み、青年になっていくのを見届け、公の生涯に送り出していく、その一家の長としての男性の役割を果たすように、ヨセフはこの時招かれたわけです。彼しかマリアの夫はいない。その役割を果たすように彼は招かれました。 イエスの父といえば、それは天の父なる神になりますので、肉の父であるヨセフはバッティングをすることになります。彼は聖書の中ではほとんどこの後、意味を持つ存在として姿を現すことはありません。彼は何か素晴らしいことを言ったりやったりしたのでしょうか？いいえ。ヨセフが言った言葉は鍵括弧の中に入って一つも聖書には出てこないんです。ある人はこの状況を指して、ヨセフは早いうちに死んだのではないだろうかと言います。確かに、イエスの存在を紐解くときにそこに出てくるのはいつも母マリアの存在ばかりです。一体ヨセフはどこに行ったのか。早いうちに死んだんだという人がいても不思議なではないほどに全く存在感がない。でも間違いなく彼がこの子供を育てていくために果たした役割がある。少年時代までイエスを食べさせ、遊ばせ、学ばせ、家のことを手伝わせ、立派な少年に青年に育っていくために関わったその役割がある。彼の守りなくして、彼の家なくして、この少年が育つことは決してなかった。その役割です。確かに、聖書の中にもう名は記されないかもしれない。でも、彼には彼に果たすべき役割があった。神様の御業の中でです。神様が救いを届けていこうとする、もたらそうとしていくその中で、用いられる役割に招かれた。それはつまり、招かれた時に、お客さんとして招かれて終わりだったという意味ではなくて、お客さんの次に仲間になるように招かれたということでもあります。神様の仲間になるように招かれたということです。お客さんには、確かに整えられた食卓が前に並んで楽しみ、良い、素晴らしい歩みがそこの時に用意されているでしょう。でもそれで終わりです。しかし仲間になるということは、その次の時には迎える側になるということです。もてなす側になるということです。人を招く側になるということです。食卓を共にしながら相手が喜ぶ姿を、自分が喜ぶだけではなく相手が喜ぶ姿を共にできる間に招かれたということです。神様がなさろうとしていることを一緒に担う役目です。神様が果たそうとしていることを一緒に。じゃあヨセフは何かイエスが小さい時に魔法の力を与えるようにそれをどっかから伝授してきてこう教えた、だからイエスはそうなったということでしょうか？いいえ、ヨセフがしたことは普通の家の普通の家庭の普通の父親がすることと何にも変わらないことでした。でも神様がそのことを用いてこの子供を育て、この子の公の生涯へと導いていく。そのためのほんの触りの部分かもしれない。ほんの小さなことかもしれない。でも、なくてはならないことを、妻マリアを迎えなさいという招きの中に、ヨセフは果たしていくことになりました。私たちも、二つの招きのことをご一緒に考えたいと思います。一つは、救いへの招きです。もう一つは神の技に加わっていくように招かれているということです。神様があなたのために用意しているものがある。あなたのために特別に用意しているものがある。それは良いものであり、あなたの名前が書かれて用意されているのであり、そのことを神様は共に歩みたいと願っていらっしゃる。神は私たちと共におられるというのは、確かに私たちが心細いとき、悲しいとき、寂しいとき、神様が共にいてくださって心強い、救われた。しかしそれだけの意味ではありません。私たちが神と共に歩んでいるということは、神のなさろうとしていることを共に神の仲間として担っていることを表しています。神が私たちに望まれ期待し、神様が私たちに用意された歩みを持って神の技を担っているということです。 良いものをもたらすために用いられる側になっているということです。ヨセフはこの後名前が出てきません。私たちもおそらく歴史に名前を残すような歩みをする人はごく限られていて、誰もが忘れ去っていくような歩みを最後まで続けるのだろうと思います。それでも私自身の心の内にこの歩みを歩み通すことができて本当に良かった。神様がこの歩みに導いてきてくださったときに、その招きに応じてその次の一歩を踏み出すことができて本当に良かった。もしあの時神様の招きを断っていたらどうなっていっただろうか。でも実際にはその招きに応じて歩んでくれることができて本当に良かったという生涯をご一緒に歩みたいと思います。私と親しく歩んでくれている家族仲間が、ああ本当にそうだね、あなたの生涯も私の生涯も神様がこうやって招いてくれたところに歩めてよかった、その道が大きく開かれあなたのところに招きが今日届いていることを思いながら、ご一緒にそこに歩み出してまいりましょう。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が、御心にかなう人々にありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。